石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
春ですがいろんなところへお出かけされているそうで。
そうですね、相変わらずまあいろんなところに行ってるっていう感じですね。でまあ先週末は、はい、まあ、毎年恒例なんですけど上海の方に行ってまして、はい、まあ、毎年このタイミングにまあね、不安の上海グランプリがあるということもあり毎年行ってるという感じです。でまあ上海グランプリ結構行きやすくて、
はい、
まあね、飛行機で東京からね上海まで2時間半とかで行けますし、
うん、近いですね。
さらにまあ市内から地下鉄乗って1時間ぐらいでサーキットに行けるので安くもう毎年行ってるって感じですね。
地元の方々も行かれるんですか？
地元の人も結構増えてはきています。ただやはり現地の海外の人、上海に赴任してる、まあ、欧米人とかがやはり前不安を見に来てるっていうのが多いかなという感じですね。
なんかもうこの番組では石川さんといえば F1 っていうね印象がついてるので。
そうですね、まあ、ちなみにね携帯絡みの話をすると上海ってその日本から赴任してる人が多いので、うん、はい、その日本人向けの携帯電話のこう料金プランを提供する会社とかもあるんですよ。日本でこう携帯電話の代理店やってるような会社が現地に進出していて、
はい、
日本から来ているまあビジネスマン向けに日本に電話するのが安い SIM カードみたいなのも売ってたりとかして、
はい、
上海の市内にかけるより日本の国際電話の方が安いみたいな。
あ、そういうのがちゃんとあるんですね。
あるんですよ。なのでまあそれも一応買ってね、毎年毎年それ使ってるって感じなので。
へえ、またなんかそういうローカルネタとかね、この番組で特集するわけじゃないですけどもちょいちょいネタとして話していただけると興味深いネタなので、
ね、まあ、そうそうそう、うん、F1 だけではなくね、ちゃんと現地のもうねスマホ情報も入れつつ届けしたいかなと思いますね。
はい、はい、さあさて今週の特集ですが石川さん、
はい、サムスンのギャラクシー S6、 S6 Edge の特集でいきたいと思います、
はい、
まあ、サムスンとしては非常に気合いの入っているモデルなので、まあ、この辺どういったところが、まあ、ポイントなのかといったところを詳しく担当者の方にお聞きしたいと思います。それでは30分間お付き合いください。
すっかり春ですね。ラジオ日経で週末をお送りしている中央競馬実況中継も春の G1 シリーズを熱くお送りしています。今週末4月19日日曜日の G1 は中山競馬場の皐月賞です。お馬さん大好きラジオ日経が石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
さて今週の特集です。
Next is now Galaxy S6S6 Edge 特集。 MWC で最も注目を浴びていたスマホ Galaxy S6 S6 Edge が日本でも発表になりました。デザイン面が評判を呼んでいますし、ロゴも変わるなどサムスンの力の入れ方が感じられます。それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。サムスン電子ジャパン株式会社プロダクトグループマネージャーの糸桜美希夫さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでようやくサムスンに来ていただいたという感じでして、はい、ギャラクシーかなり生まれ変わったというところで、まあ、いろいろとお話をお伺いできたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。まず、まあ、今回ギャラクシー S6 S6 Edge ですけども、かなり、まあ、MWC でも気合が入った発表会をしていて、まあ、相当目立ったという感じですけども、糸桜さん的にはどうですか？今回相当気合い入ってる感じですかね。
そうですね、やはりロゴを変え ったというのが一番分かりやすいのかなと思うんですけれども、ロゴを変えるぐらい気合が入っているっていうのはバルセロナで石川さん見ていただいたんで分かっていただけてるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、あのロゴだけじゃなくて本当にいろいろなところに今回手を入れて本当にゼロから考え直した端末になっているというところを今日お話しできればいいかなと思っております。
そうですね、まあね、あの今までギャラクシーって大文字が全てだったんですけど、今回から一番最初だけ大文字だと小文字になっているという感じで、だいぶ見た目の印象も変わっているという感じなので、いろいろとお話を変えてきたかなと思います。
はい、はい、そのギャラクシーはサムスンが発売しているスマートフォンで、 OS は Android を採用しています。日本では2010年に NTT ドコモ向けにギャラクシー S が投入されたのが初めてで、しばらくはドコモ向けが続いていました。その後2012年には au 向けにギャラクシー S2 YMAX が、2014年にはソフトバンク向けにギャラクシータブ4が投入されています。
はい、というわけで、まずまあ今回ギャラクシー語る上で一番大きいところで言うとデザインなのかなという感じですけども、はい、実際まあ今回デザインの特徴というのはどんな感じになってますかね。
今までギャラクシーというとどうしてもそのデザインというよりは機能を一生懸命押してきた部分があったんですけれども、今回目指したのはやはり持っている方がいいものを持ってるぞって分かるような、自慢できるようなデザインですし、こう周りの人が見てあの人をなんか良さそうなものを持ってるんじゃないのって見てもらえるような、そんなようなデザインっていうのを目指したんですね。それで今回材質としてはガラスと、まあ、メタル、これを融合をさせて、今までにない、スマートフォンでは今までにないようなこう質感だったりゴージャス感を出そうというのが開発のコンセプトになってます。
ね、あのだいぶ S5 ぐらいまで若干なんと言いますかてんこ盛りというか、とりあえずいろんな機能を乗せていこうみたいな方向性もあり、まあ、デザイン的にもっていうものも分かってる気がするんですけど
そうですね。
ただ今回の Galaxy S6 と S6H に関して言うと、もう見た目にも変わったなっていう感じもしますし、背面のキラキラ感といいますか、これもねあっと見てわかる感じになってるので、
そうですね。なので今までギャラクシーというとやはりフラグシップモデルではあったので、はい、まあ、それなりにお高い分野のスマートフォンだったと思います、でこれだけまあスマートフォンがまあ成熟化してきて、いろいろな幅がある中で、フラグシップっていうものを考えるときに、やはり持ってるユーザーの方がいいものを持ってるんだって体験できるのって、中身だけではちょっと申し訳ないのかなと、やはりいいものを持ってるんだぞっていうところはデザインに現れるんじゃないのかなというふうに今回考えています。
今までのギャラクシーって裏蓋がペケペケって取れて、
そうですね、
っていう感じでしたけど、今回はまあ、ね、バッテリーも内蔵して取れなくなったというところがまあね、欠点なのかなっていう感じもしますが、一方で、まあ、それ以上に超える一体感といいますか、デザイン的にもだいぶこうね進化してるって感じですかね。
そうですね。なので背面を全部ガラスにしたことによってトレードオフで取れなくはなったんですけれども、はい、その分まあ薄さ、S6 ので 6.8 ミリですね、はい、S6H で7ミリという薄さを出せてるっていうのは、やはりこの辺の一体感をしっかりと作り込めた部分なのかなというふうに思ってます、
で、まあ、今回 S6 というまあフラットなものと S6H といった感じで、はい、両サイドがまあ曲がってるというか曲面になってるという感じですよね、
そうですね。 H の方が両サイド曲げています。なので、まあ、今までのスマートフォンの進化系としては S6 をご用意させていただいて、これまでの流れとは違う新しいタイプのスマートフォンのデザインということで考えたのが S6H になってますね。
で、あの去年発売になったノートエッジでは、まあ、右側が曲がってただけだったのが、はい、まあ、今回両方曲がってるという感じで、はい、これ両方曲げる意味ってどういったところがあるんですかね。
ですね、一番に考えたのは、まずは我々が曲げられるディスプレイを持っているメーカーだったということは正直あります。
うちは曲げられるぞという感じ、はい、
ただこれただ曲げてもそれだと何なのって話になるんですよね。なのでせっかく曲げれるんであれば、曲げることによってどういうメリットがあるんだろうっていうのを徹底的に今回考えていきました、で一つ思ったのが、まずは持った時にこの丸みがあることによって、この手での持ちやすさっていうのが一つ追求できるんじゃないのかなという部分ですね。で二つ目は、これをうまく曲げることによってディスプレイの額縁を少しこう奥に置くことによって隠すような、そのようなことができるのかなと 思っております。なので実際こう手に持っていただくとこう手のひらの中にディスプレイが埋もれるような感覚っていうのがあるんじゃないのかなと、うんうんうん、この両方をすごい考えましてですね、ディスプレイのこの曲げ方 R ですね、この角度をいろんな角度のものを試作しまして、で一番こう手に持った時に手に収まる感じと、あとは逆にこう横にがディスプレイになっててしまうと誤作動の心配もあるので、はい、ギリギリ誤作動をしない部分っていうのを何百っていうパターンを起こしてで作り上げたっていうのがこの S6H の曲げ具合になってます。なのでせっかく曲げられることに意味をつけようっていう部分でそういう試みをして今回こういう曲げ方をしましたっていう部分ですね。
で、あのノートの時、ノートエッジの時ってなんかその曲げましたって言って、それで曲げたから一生懸命ショートカットのアイコンをつけたりとかっていう機能をモリモリにしてた感じもあるんですけど、今回はある程度そのデザインに振ってるというか、もうパッと見かっこよくて持ちやすいっていう方向に振ってるので、非常になんか潔い感じもするし、まあそれがストレートにいい端末になってるなっていう感じはします、
ね、ありがとうございます。やはりノートエッジの時はそこに機能を持たせることっていうのに重きを置いてたんですけれども、こちらはやはりあの最初のコンセプト通り持ってる人がかっこいいと思ってるようなデザインからスタートしているので、やはりその持ちやすさだったり見た目の良さ、新しいスマートフォンっていう風に理解いただけるようなかっこよさっていうのをやはり追求している部分になります。
今回ディスプレイもまたなんか綺麗になってる感じしますよね。
そうですね、今回有機EL ディスプレイの方もまた再度見直しをしましてですね、はい、より良い素材にして、一つはまず高精細にしました、
はい、
我々はクワッド HD という言い方をしてるんですけども、解像度が 2560×1440 っていう非常に高精細なディスプレイをこの曲がってるものの中に詰め込んでいます。もう一つはですね、この、まあ、有機EL なのでこの有機の発光体があるんですけれども、はい、こちらの素材をまた見直しをして、今までよりも少ない電力でより明るく発光する素材に変えました。なのでディスプレイとしてはこの前のモデルの S5 と比較すると、もちろんあの画素数が多くなっているので、はい、本来であれば電池の持ちが悪くなるはずなんですけれども、はい、同じものを見た場合には 30% ほど省電力になっているにもかかわらず、今までよりも 20% ぐらい明るくできてますという、そんなディスプレイになってます。
ね、実際やっぱり見てみてもね、非常に明るく美しい感じしますね。
有機EL の美しさっていうのはとてもあるので、例えばこれ実は私昨日福岡出張してきてましてですね、はい、こんな風にお肉の写真とかをですね、こう撮ってきたんですけれども、非常にまあジューシーな感じが写真でも伝わるんじゃないのかなと、まあ、発色がすごいディスプレイでこういう黒い部分とかを綺麗に出せますので、
そうですよね、
この辺がポイントなのかなと思います。
で今お肉の写真撮られてましたけど、
はい、
カメラも機能上がってる感じなんですよね。
そうですね、今回あのカメラでこだわった部分が、まあ、2つあります、はい、我々、まあ、グローバルで商売してるので、あのグローバルのお客様のいろいろ声を聞いてカメラの利用シーンっていうのを徹底的に調べてみました、はい、うん、そうするとやはりあのスマートフォンでカメラ使うシーンってどちらかというと昼間の屋外っていうよりは夕方から夜にかけてのまあ時間で写真を撮ることが多いと、そうなるとどうしてもライティングのコンディション、光っていうのはあんまりない状況で撮るので、まずこだわった一つ目が暗いところ、明かりが弱いところでも明るく綺麗に写ること。でもう一つこだわったのがスマートフォンでやはり一番多いクレームの一つが、なかなかカメラがすぐに立ち上がらないと。今回はそこを考えてすぐに起動するクイック起動っていう、その2つのポイントを入れています。今回ですね、Galaxy のこのホームボタンを2度押しするとカメラが起動するようになりましたって感じですね。なので別のインターネットをしていようが、メールをしていようが、まあ、ディスプレイが消えていようが、あのホームボタンを2回押すと、まあ基本では1秒以内でカメラがすぐに立ち上がってすぐに撮影できるようになってますというものになってます、
ね、なかなかねやっぱり、ね、スマートフォンってカメラ使う機会も多いですし、サクサク感って結構重要だったりしますよね。
ですね、やはり撮りたい時に撮れないとそのシーンってもう戻ってこないので、そういう意味ではすごい早く起動しますよ。でオートフォーカスの方もですね、位相差っていうあの S5 から搭載してるんですけれども、オートフォーカスのスピードが上がるような仕組みも引き続き搭載しているので、とにかく写真をサクサク撮れますよ。で特に意識しないでサクサク撮っても明るく綺麗に撮れるように、 まあ、レンズの方は明るいレンズを搭載していたりですとか、あと中のエンジンを徹底的に見直しているので綺麗に撮れるようになりましたっていうところがポイントですね。
で、日本市場からするとなかなかね、サムスンイコールカメラってイメージがなかったりもするんですけど、
そうですね、
まあね、ギャラクシーでも頑張ってますし、もともとねサムスンはねデジカメも一応本国でやったりするので
、そうですね、本国だったりヨーロッパだったりでも、はい、カメラは一応評判は得ているメーカーでもあるので、その辺のノウハウも活かしながら綺麗に撮れるような絵作りというのを心がけています。
ですよね。あと自撮りとかも、
そうですね、今回その自分撮りセルフィーにはすごいこだわりを持っていて、一番の特徴は先ほど言った明るいレンズ、綺麗なレンズっていうのを実はフロントカメラでも同じ F 値の 1.9 というレンズのものを使ってますので、フロントカメラでも非常に明るく撮れるようになっています。で、一番のやはりポイントはフロントカメラでも500万画素ございますので、はい、綺麗に写真が撮れるようになりましたっていうポイントですね。
はい、
あとなかなか気づいていただけないのかもしれないですけど、画角が非常にワイドに撮れるようになっています。
はいはいはい、
今あの世の中自撮り棒とかが流行ってるのって、はい、要は背景があんまり映らないのでってことなんですけれども、今このインカメで見ていただくと非常にこう綺麗に、
確かに普通に、ね、
ワイドに今3人映ってますよね。
手伸ばしただけでも
別に糸桜さんの腕が長いっていうわけじゃ
でもないと思ってます、はい、なので、はい、でこれにもちゃんと明るく映るように HDR の効果とかが自動でついてたりしますので、やはり夜景をバックに自分撮りってなるとどうしても顔だけ明るくて背景が暗くなるとかっていうシーンがあると思うんですけども、 HDR を使うことによって背景もちゃんと撮れるし自分撮りも撮れますよっていう部分ですね。
ね、おそらく人によってはね自撮りの方が多く撮ってる人もいるでしょうからね。
なので、まあ、この自撮りにはすごいこだわっていて、シャッターの切り方っていうのも非常にこだわっています。はい、で今回新しく搭載したのが、やはりボタンを押すとどうしてもこうボタンを押した時にブレてしまうので、はいはいはい、ブレないようにしっかり構えて、こう手のひらを向けてあげることで2秒後にシャッターが切れるという機能を搭載しました。
すごい。
なるほど。
なので石川さんの手のひらでも大丈夫だと思うので、手のひらを
誰か一人が手を向ければいいんですね。
は
い、
でこれで2秒後に、
面白いですね。
でこれはすごいあの面白いアイデアだなと思っていて、実際にこう手で押せるところはいいんですけど、もしこれ自撮り棒とかで手で押せない時とか、どっかに立てかけて撮る時とかにも手のひらで撮れるので、
なるほどね。
置いた状態でも自撮り棒とかでも Bluetooth のやつとかもあるかもしれないですけども、
そうですね、まあね、使っちゃダメってものも
あったりするん で、ね、棒だけの安いやつでも、うちのカメラであったらそんな風に撮っていただくことができますよっていうところですかね。
自撮り機能が充実してるっていうのはなんか韓国メーカーならではっていう感じもしますね。
おそらくね、グローバル的に見ると非常にやっぱり ね、アジアとかを中心にね自撮りって流行ってたりするし、でそこのニーズを汲み取るってやっぱりね、
ですね、アジアアメリカなんかでもすごいいろんな高いビルから撮ったりとかで流行ってるんで、そういう意味ではちょっといち早くこういった自撮りのトレンドをやっぱりグローバル企業としてはうまく取り入れてるのかなというふうに思ってます。
そうなんですよね、なかなかね日本メーカー取り入れなかったりもしますからね。で、今回、まあ、発売されるキャリアっていうのは2キャリアという感じですよね。
そうですね、4月の23日に、はい、NTT ドコモさんと au さんから
同時に
発売をさせていただきます。
はい、でドコモが2モデル、
ドコモさんからは S6H と S6 2モデル出させていただくことになっていて、
au からは
S6H のみになりますね。
まあね、ドコモユーザーからするとずっとねギャラクシー使い続けた人も当然いて、まあねフラットの方が使い慣れてるっていう人も当然いるでしょうし、いやいやね、やっぱりね曲がってる方がちょっと楽しそうだからって思って2つのモデルから選べるっていうのはね非常にまあ理にかなってるのかなって感じですね。
そうですね、やはりあの今までの使い方の方が慣れてるよって方には、S6 をそのまま使っていただけますし、ちょっと新しい形でおしゃれに使ってみたいよとかアピールしてみたいよなんていう方には S6H がおすすめなのかなというふうに思います。
ですよね。あとまあ今回その非接触充電対応という感じ、
はい、
これ日本市場ではかなり久々な感じですよね。
そうですね、2年ぐらい前に NTT ドコモさんが結構頑張られてたんですけれども、その後あんまりちょっと定着してきてないのかなっていうのがまあ正直なとこだと思います。で、はい、なんで我々がこのタイミングでそういうことを考えたのっていうところだと思うんですけれども、はい、あの一つは世界も含めて充電に対するご不満っていうのはスマートフォンに非常に多いです。 でその不満に対してどういう答え方があるんだろうっていうのの一つはもちろん電池の持ちを長くしてあげることっていうのは重要だと思っています。でそれについては我々もすごい頑張ってはきていますけれども、もう一つはやはりその充電がやはり必須になってしまうので、うん、充電をどれだけ手軽にできるかっていうことだと思っています、うん、電池については技術的な限界も結構あるので、電池の容量を大きくするのってなかなか、
そうですね、
大きくなればなるほど端末も大きくなっていっちゃうので限界がありますと。であれば電池を大きくしないでも動くように中身を見直す必要がありますよね。で中身は今回見直してますと。でもう一方ではやはり手軽に充電するっていうところではもう一度そのワイヤレス充電っていうのをしっかり作り込むのはいかがなものなのかなというふうに思って、今回結構これワイヤレス充電をしてもですね、今180分ぐらいで満充電になります。当初ワイヤレス充電が日本で出た時とかって5時間オーバーだったりもするので、もう本当夜寝る前に置いて朝使えるようになるみたいな感じだったんですけれども、だいたい1時間充電してもらえばまあ半分弱ぐらいまで回復しますので、まあ本当にちょっと空き時間に置いておいていただくだけでも十分回復できるっていうところでは、置くだけ充電っていうのが一つ我々としてはポイントなのかなと。アメリカとかでは我々がスターバックスさんと組んで置くだけ充電のパッドを広めたりなんかもしているので、日本でももうちょっとこう頑張れるようにしたいなと思っております。
ね、あの置くだけ充電に関して言うと、まあね、2年ぐらい前に日本メーカーが各社採用してたんですけど、はい、まあ、そのメーカーが、ね、市場からいなくなってしまったので、はい、後継機種が出ずにずっとねこう寂しい状態が続いたんですけど、ね、このタイミングでまさかの復活という感じ
で、
あと空港とか行くと、ね、サムスン の、ね、充電スタンドがあったりしますけど、はい、あれも置くだけ充電対応になるっていう感じ、
はい、今回のタイミングで置くだけ充電対応にしちゃいますので、
素晴らしいですね。
ぜひ空港等に行かれた方は充電してください。
置きっぱなしにして忘れないように
そうですね、
することが必要かなという感じ。
置くだけ充電のやっぱりいいところはケーブル類とかを持ち歩かなくていいので、本当にスマートフォンだけ持ってれば充電できるっていうのは実際に自分も使ってみると便利さはあるかなと思います ね。
だからね、いろいろとね充電できる場所も増えてほしいなっていう感じはしますよね。
そうです ね、なんかもうちょっと手軽に、充電できる場所とかがあるといいですよ ね。
充電対応の家具も出すって IKEA かなんか呼ばれて言ってましたよね、
はい、そうですね、なのでそんなのも日本にこれからなんとか持ってきたいななんていうふうに思ってますね。
あとまあね、個人的に気になるのはやはり高速通信対応機種といいますか、はい、225メガ両方対応するって感じですよね。
そうですね、 LTE アドバンストに対応しますので、いち早くキャリアさんの高速通信をスマートフォンで体験いただけるっていうのがこのモデルになりますね。
そうですよね、ドコモと KDDI の225メガに、
はい、そうですね、
で今までルーターはドコモ出してましたけど、はい、スマートフォン初と。
そうですね、コモさんの 225、 KDDI さんのは225だと、 YMAX2 プラスさんのあちらのキャリアアグリゲーションにも対応しているので220っていう方も出ますので、
なるほどね、
はい、やはりかなりスピードは出るというのが体感です ね。
だから本当ギャラクシーが出始めた頃って本当にこうスペックがどれに比べてもすごくって、やっぱギャラクシーだよなっていう感じしましたけど、なんかその頃にちょっと戻ったというか、はい、なんかこうね、こう最先端のスペックが味わえて楽しめるっていうなんか位置づけに戻ってきたかなという感じがしますよね。
そうですね、やはり我々としてまあこれ6代目になるんですけれども、やはり S2 の時から比べると最近やっぱりどうしてもこうスペックっていうところでは魅力は薄れてるのかなというのは我々の社内的な反省もあり、この S6 と S6H は今我々のできる技術っていうのを全て詰め込ん で、その中では今までの延長線上ではなくて、やはり一からいろいろな細かい部品一個一個まで見直しをして今回作り込んだっていうのがこれになっていますので、本当に今回はやはりかなり自信を持っておすすめできる機種になってるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、まあ、ここ数年ねスマートフォン市場全体を見てもなかなかこうパッと見た感じでこれすごいって思えるスマートフォンがなかったりとか、こう、ね、ワクワク感感じられる端末なかったんですけど、まあね、この2つ Galaxy S6 と 6H 機器に関しては、まあ、本当ね最初見た感じからこれはいけるなっていう感じがしたので、結構期待できそうな感じですよね。
ぜひあれですね、皆さんにもお手に取ってもらいたい感じですね。持ってみるとすごいこの 良さっていうのを持った時に分かってもらえる端末になってるんじゃないのかなと。どうしても今までのギャラクシーは持つだけではなくて動かしてみて初めてとか使ってみて初めて分かるみたいなところがあったんですけれども、やはりこれは持った時にちょっと新しいものを感じさせる、まあ、特にエッジの方はそんなフォルムだと思ってますので、ぜひそういったところを感じていただければいいかなというふうには思ってますね。
真っ白さん触ってみてどうですか？
はい、先ほど糸桜さんもおっしゃってましたけど、思った以上のあのフィット感っていうんですか、これがちょっとずっと持っていたいなっていう感覚にさせるスマホだなと思いましたね。
ね、やっぱ片手で使うには、まあ、5.1 ぐらいがちょうどいいのかなと、まあ、しかもね 5.1 でありながら、まあ、角が丸くなってるっていうのが持ちやすくて、まあ、使いやすいのかなっていう感じですかね。
そうですね、なので 5.1 っていう数字だけを聞いて多分店頭に行かれると思ったより小さく感じていただけるんじゃないかなと思います。曲がっていることによってやはりちょっと幅を狭められてますので、見ればそういうところもこの端末の魅力なんじゃないかなと思ってます。
なるほど。まあこれね23日発売ですけども、最後にじゃあねリスナーに向けて何かこうバシッと一言お願いできますか？
そうですね、私たちがスマートフォンに込めた思いっていうのはやはりいいものっていうのは美しくあるべきであろうと、でそれは自分だけではなくて他の人が見た時にもやはり美しいと思ってもらえるような、そのようなデザインにしておきたいっていう思いが今回は詰まっています。でもちろんただデザインだけ頑張ったのかというとそうではなくて、中は本当にギャラクシーとしてこだわり抜いたお化けスペックのものがちゃんと入っています。ですので、まあ、末永く使っていただけるだけのいいものには今回仕上がってると思ってます。我々としては歴史で後で振り返ったらギャラクシーって実は S6 で大きく変わったよねっていう風に評価をしていただきたいような実はモデルになっています。で我々にしてみるとここで一度生まれ変わってみたと、そんなようなモデルになってるんじゃないかなと思ってますので、ぜひお近くのショップですとかギャラクシーショップに行っていただければと思っています。
はい、これね、本当スマートフォンファンからしても一般の人からしても本当にこの違い多分分かると思うので、うん、まあね、ぜひ店頭で触ってほしいなと思います。はい、戸坂さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日のゲストはサムスン電子ジャパン株式会社プロダクトマネージャーの糸桜美希夫さんでした。以上ネクストイズナウギャラクシー S6 S6Edge 特集でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、糸桜さんのも熱い思いを聞けたので私としては非常に大満足といいますか、
押せる要素がたくさんあったようですね。
そうですね、まあ、これでね、あとはぜひ売れてほしいなというところだったりしますね。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ石川さん、来週ですが、
はい、来週ですけども、まあ、イオンスマホの特集をしたいと思います。格安スマホ市場を作ったイオンスマホですけども、まあ、今回ね夏春モデルといった感じで、まあ、大量に製品を発表しているということもありますので、まあ、実際どういった戦略なのかといったところを聞きたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。あよあよ